こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマはアルコール依存症。名古屋市の矢事病院矢事アルコール医療センターセンター長の奥田正秀先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
先生ね、アルコール依存症になるメカニズムというのは分かっているんでしょうか？
全く分かっているわけじゃないんですね。いくつかの説があるんです。
はい、
アルコールに限らずですね、依存症というのは脳内の報酬系っていう呼ばれているものがあるんですけれども、その神経回路に関係するっていうようなことを言われているんです。
はい、
報酬系っていうのは報酬を伴った期待によって強く活性化されるシステムがあるんです。つまり期待によってワクワクドキドキするような、そういう活性化するシステムが脳内にあるんです。それで例えば食事や性交渉をして欲求が満たされる期待が高まると活性化されて快楽を求める仕組みが脳の中にあるんです。その時に放出されているのがドパミンという神経伝達物質なんです。
はい、ドパミン。
食事をしたいと思うとドパミンが出て食事をしたくなります。そういう報酬系という仕組みがあるおかげで人間は継続的に食事や性交渉をしたくなって生きていけるし、子供を残すことができます。それと同じようにアルコールなどの薬物摂取もですね、ドーパミンの放出を促進します。それが重なると報酬系を介してもっとお酒を飲みたいという脳の強い欲求、つまり飲酒の欲求ですね、飲酒の渇望というものを引き起こします。実際お酒を飲みたいと思うときに脳の画像を撮るとドーパミンを放出する報酬系のある場所が光ってくるんですね。脳が活性化されるということが分かっています。そうした脳の飲酒渇望を引き起こす感受性が増大して徐々に依存症が作られていくと考えられています。そのスピードは感受性の高さ、飲酒量、飲酒頻度によっても違います。3号10年、5号5年と言われています。
先生、お酒を飲むと脳の機能にも影響というのは出てくるんでしょうか？
そうですね、お酒は飲む量によってどんどん脳の深いところが影響を受けます。
はい、
最初はですね、大脳皮質という記憶や判断などの高次の知的機能が緩められる、抑えられていきます。それで理性的な判断がうまくいかなくてペラペラ喋ったりします。
はい、
これは日本酒でいうと3合以内のほろ酔いの状態です。5合ぐらいの飲酒になると大脳辺縁系という本能や感情と関連する部分が抑えられ、感情的な調整がうまくいかず衝動的になりやすくなります。
はい、
最後は泥酔して昏睡になる。脳の一番深い脳幹部という呼吸など生命を維持する中枢が恐れて命を落としてしまうわけです。
なるほど。で、ひとたびその依存状態になってしまうとなかなか抜け出せないものなんでしょうか？
そうですね、依存の負のスパイラル仮説というのがあるんです。
はい、
例えばストレスに対する対処の未熟さがあって、これは普通ストレスを解決するいろいろな能力を身につけて成長しますけれども、しかしそういう能力が未発達ですとお酒に頼ってしまいます。はい、またお酒を飲むとちょっと雄弁になりますが、お酒が自分を解放してくれるという誤った過度の期待感があります。それでお酒を飲んでしまうと自分の飲酒欲求をコントロールできなくなり、コントロールの喪失が起きます。それからお酒というのは離脱症状というのがあります。お酒をやめようとすると手が震えたり汗が出たりするので結局やめられなくて負の感情を抱くようになるのです。ですから悪循環に陥って抜けられなくなってしまうという、これが負のスパイラル仮説です。
はい、お酒をやめられない人っていうのは意志が弱いんじゃないかなんていう見方もあるんですよね。
それは依存症の自己治療仮説というのがあるんですけれども、お酒をやめられない人は意志が弱いから飲んでると思われていますけれども、そうではなくて苦痛を和らげるために飲んでるということなんです。
はあ、
例えば叱られてばかりいると自分には何も価値がないんじゃないか、あるいは自信を失って自尊心を傷つけられます。あるいは人間関係に失敗して仕事でミスした時もとても辛い状態になりますね。
はい、
でもちょっとお酒を飲むとほっとできます。そうした苦痛がほんのつかの間だけでも和らげられるとなんとか耐えられます。要するに お酒を飲んで自己治療をしているという説なんですね。お酒を好きで飲んでる人もいますけれども、中には好きで飲んでるわけでもなく、辛い状況を耐えるために飲んでる人も結構多いんです、それを自分に対して甘い、意志が弱いと言ってしまうと、話が噛み合わなくて治療にも結びつかなくなります、だからお酒で辛い自己治療をしている人には、今までよく頑張ってきましたねと優しく迎えてあげないといけません。
先生ね、お酒が本当に大好きで楽しく飲んでいれば依存症にはならないんですかね。
そうですよね。結局毎日のように多量に飲んでいるところが問題になると思います。
量ですか。
お酒というのは本能を牛耳ってしまう、本能のレベルで飲めって言ってくるので、理性ではなかなかコントロールできなくなってしまいます。ですからお酒の好きな人が休肝日を2日3日作ろうとしても、なかなかうまくいかなくなってしまいます、それが依存症のミソなんですね、依存症の怖いところは社会性の障害を生むという話をしましたが、お酒を飲むと注意力、記憶力、意識、この3つが落ちてくるので、飲酒運転など事故を起こしやすくなります、それからお酒を飲んで目の前のことさえ良ければという近視眼的な発想になりやすくなります。思考のパターンを思い込みが強くなって、白か黒かでグレーゾーンの対応ができなく、バトルが起きやすく、会社でもすぐ辞めたりするようになります。そういった社会性の障害の後、自己評価が低下して、嘘や現実逃避が多くなり、性格や考えの歪みを生じることもあります、それで不安、抑うつ、妄想など個々の障害が起きてしまいます。それに慢性化すると幻覚症、健忘症、最後には認知症という道をたどってしまいます。
怖いですね。
ですから仲間と一緒にお酒を楽しくたしなんでいる分にはいいのですけれども、依存症には有害性という側面があって、孤独孤立となって死に至ることが問題になります。
そうですか、わかりました。では先生、またこの続きは明日伺います。矢事病院矢事アルコール医療センターセンター長の奥田正秀先生でした。